ワッツおじさんの手作りマフィン、ワッツマフィンのワッツおじさんです。場所は大阪市中央区徳井町 2-1-15 徳井町ビルの2階になります。2階です。お間違いのないように、見落とさないようにね、2階でやってます。最寄り駅は谷町4丁目の4番出口からだいたい歩いて6、7分です。堺筋本町、地下鉄の堺筋線の堺筋本町駅からも来れます。だいたい7分ぐらいです。で、営業時間は12時から16時、2時間休憩した後、18時から23時となっております。休みは日祝が休みです。あと、火曜日と木曜日は、夜営業がなくて、だいたいなんかイベントとかに出したりしてます。詳しくはツイッターもやってるので、そちらで見てください。あと火曜日の晩は、16時から、三人町6丁目のボードゲーム喫茶デザートスプーンっていうとこで、ボードゲーム会の主催もやってまして、そこでマフィンも売らさせてもらってます。よろしくお願いします。あと、場所はバビルの塔というカレー屋さんがあるんですけど、そこのすぐ近所です。よろしくお願いします。わーつわつわつわつマフィン。
そんなんないや。
そのいらん。
フープです。今回は間近に迫った関西最大級の大喜利トーナメント鴨川杯の運営であります黒雪さんです。よろしくお願いします。
カッパエビセンうまいっすね。
あ、別に全然くつろいでもらっても、僕はコーヒーと月餅が近くにあるんで、
はい。いいですね、なんか秋って感じですね。
決定はい、本当に実際に飲み会とか、まあ、鴨川第7回鴨川杯、はい、前回ですねに参加させてもらって飲み会も出たんですけれども、直接ちょっと黒雪さんとはお話しする機会もなかったんで、
あの飲み会もなんかおとなしいぐらい人数いましたもんね、あれね。
動きが取れなかったんですよね。
多分42席に80人いましたからね、あれね。
あ、そうだったんですか。
かなりもうぎゅうぎゅうでね、
はい、
なんですかね、あの某すりみさんはもう怖かったって言ってました、ね。
はいはいはい、
何が怖いのかよく分からない。怖いって。
まあまあまあ、そうですね。だからどっかに行って誰かと会ったことない人、話したことないけどタイムラインでは知ってるみたいな人と話したいなと思ってもなかなか動けなかったんですよね。
ですね。
なんで。その点に関してはなかなか難しかったですね。
まあ、あの場ではまあ無理だと思いますよ。
はい、前回鴨川杯に参加させてもらいまして、で、はい、まあ、不満は第1回第2回に、川島君に全部ぶつけたんで、今回はポジキャンということで。
ありがたいです、ね。もうすべての、ね、声だみはもう川下に。僕そういうの嫌いなんで。
はい。なんで、そもそもちょっと、まあ、結構僕より、そうですね、僕がその1年10ヶ月のブランクに開く前、うん、に参加して、それ以上キャリアのある方は、まあ、その半年に1回開催されてたんですよね、大体。
そうですね、鴨川杯の頻度としては、まあまあ、長くても1年ぐらいだったとかありましたね。
あ、うん、あ、なるほど。そして、はい、黒雪さん自身はその生大喜利自体はいつから始められたんですか。
あ、僕ですか、
はい、
僕生大喜利始めたのは、はい、2010年だから6年前ぐらいですね。
あ、もうそんなに長いですか。へえ。
いや、僕気持ち的にはまだ2年しかやってないんだけども、はい、いつの間にかなんか重鎮的な
そうですね
感じですよ。
はい、あの木曜屋さんに生大喜利2年やったら老害って書かれましたんで僕ももう2年過ぎてるんで老害ですね。
もう6年になったらもうあれもう1000人レベルじゃないですか。
そうですね1000人。あ、そうなんです。そして、ということはもう鴨川杯自体も最初から運営に入ってるっていうことですか？
あ、これがね実は違うんですよ。
あ、はい、
僕は鴨川杯第2回からで、しかもその時は運営じゃなくてお手伝いとして参加してるんですね。
はい、はい、
でそこから要はカメラ係として最初は手伝ったんですけれども、はい、そこからまあ動画を作ったりとかお手伝いする機会が増えて、
はい、
まあ、第 3回から正式に運営として入るようになりましたね。
第3回っていうまだそのクリエイトセンターセンターホールでしたっけ、今の会場、
いや
ではないですよ。
ないんですよ。実は第1回、第2回、第3回もかな。
はい。
京都でやってたんですよ。
あ、もう名前の通りの鴨川でやってた
んです。鴨川の近くにある、まあ、はい、京都大学の近くでやってたんですね。はい、まあ、京都文化なんとかセンターというところで。はい、で、そこで、隣に喫茶店があるんですけど、大声、はい、笑い声うっさいっていうクレームが来たので、泣く泣く京都から離れることになった。
なるほど。
そういう裏話がある。
ああ、はい。そうだったんですか。まあ、鴨川杯は、4回以降ですか、何回以降でしたっけ、DVD を販売されてますけれども。
DVD は第5回からですね。
あ、5回、はい。
それより前は YouTube に上げたりとか。
ああ、なるほど。
してますね。
はい。
多分 YouTube に載っているのは第3、2回はちょっとあるかな。第2回と3回ぐらいから、
はい、
が、はい、置いてありますね。
あ、
まあ、大体あれ全部僕が作ってます。
あ、そうなんですね。じゃあずっと、あの、編集を、あ、なんか、何でしたっけ名前忘れてしまったけど、編集ソフトを。
AVIUDM。
ああ、はい。AVIUDM 僕も使ってたんで、第7回の編集してますみたいな、ツイッターでデスクトップの画面を上げられてましたけど、あ、はい、馴染みあるなと思って、あれは ね、ただで使えるんで。
そうなんですよ。無料で作ったものを、はい、1000円以上で売るっていう暴利だったんで。まあ。ね、手間かかるのが分かりますよね、AVIUDM って。
そうですね。あれ、まあ、タイムラインが、やっぱりプレミアとか、一回使ったこと、うんうん、触ったことはあるんですけれども、
はい、
あれに比べるとずっと雑なんで、なかなか編集がね、厳しいというか。
そうですよね。画面転換だけでも200種類あるからね。どれにしようかなって迷うだけでね、
はいはい、
進まないっていうね。まあ、そういうとこ楽しかったですね、動画編集って。
はい、1年半ぶりですが、大会自体のルールが大きく変わったりとかしたんでしょうか。
これですね、
はい、
考えたんですけど、
はい、
なんか新しいことしようかとか、
はい、
嫌がらせしようかとか考えた。
はいはい、
大会のルールはもう変わってないです。
あ、変わってないんですか。
むしろ、ちょっと、原点復帰に近いような、
はい。
はい、形のルールになってはいますね。
あ、はい。
はい。第5回、6回だったかなは、
はい。
決勝戦とか準決勝って、タイマンじゃなかったんですよ。
はい、はい、そうです。7回、前回が7回ですね。で、4人並びでしたっけね。
そうです。決勝は4人とか、はい、準決勝は5人とかでやってたじゃないですか、
はい、
やっぱり1対1で戦うっていう、これもね、なんすかね、スリルとか醍醐味とかやっぱりあるということで、
はい、
やっぱりそういうのも入れたいねということで、
はい、
まあ、第4回5回でやってたような準決勝、はい、3位決定戦決勝というよね、
はい、
のルールにちょっと戻したっていうのはありますね。
あ、なるほど。
はい
はい、ちょっとそこの細かいその人数 がどれだけ勝ち上がるとかは、画面、画像をブログの方にアップしてますんで、ご確認ください。
そうですね、多分マロニーさんがですかね、はい、ルールとか参加費とか一切書いてないのにエントリーしてる人ら頭おかしいだろうっていうあのコメントを見て、確かにそうだな、この100人ぐらい参加した人は、何を望んでるんだろう何を目的にはいを押したんだろうっていうすっごい思いましたけどねいやそれだけね、まあ、みんな期待してるね、楽しみしてる大会というところで嬉しいんですけど、それよりもちょっと危なさを知った方がいいですよ、はい、みんな俺たち何するか分かんないんですけど、そしたら参加費5万取るかもしれないですからね
まだ言ってない
分かんないですよ。
そうですね、あと土足で上がると STO を決められるとかね大外刈りを決められるんで、
ね、ああもうそれはなんかねもう黒歴史にしたいん
ですよそれはなしなんですね。
そうですね、あれは僕まあ個人的にはもう禁止にはしてまして
はい、
あれね、あの第7回で、はい、まああれなんですよね、まあ、コパン君が言ったんですけど、
はい、
もしあのここは土足厳禁なので、はい、靴履いて上がってきた人は黒木さんから罰がありますと、
はい、
いう、まあ、無茶ぶりがあったんですよ、
はい、
で、誰がやったのかな、
フロムヨークかな
最初はトラネコです
よ。ああなるほど、
トラネコさんが、はい、靴土足のまま上がってきたので、
はい
はい、じゃあお仕置きということで、そうですね、フローリングに、はい、そうですね、内股をかけましたはい、
はい、
でまあフロメオ君はあのマジで切れそうで怖かったんで、はい、ビンタにしました
なるほど。
で第7回のアンケートに良くなかったことは何ですかっていうので黒池さんの、あの暴力って書いてもうやめようって思いました
なるほど、
はい、
そしてまあ、採点方法は、前回同様、センスを上げる5人の審査員がセンスを上げる形なんでしょうか、
はい、でそうですね、
はい、
センスを上げたり、まあ、面白かったら上げる、面白くなかったら上げないというのを5人に審査してもらいます、
はい、で、4人で 1ポイントでしたっけ、
3人以上で
1ポイント、5人全員上がれば2ポイント、
2ポイント
で、まあ、規定のポイントに達した方が勝ち抜けですかね。
そうですね、はい、あの今予選と本戦と決勝でその勝ち抜けポイントがまた変わってくると思うんですけれども、はい、まあ、大体 3,4 ポイントぐらいですかね、取ったら勝ち抜けっていう。
そうですね、はい
はい、これも採点もね、これ他の技大会と違ってかなりシビアになるんですよね、この
そうですね、
はい、普通の爆笑のようなボケをしても、はい、1ポイント取れるか取れないか、そういうのでね、かなり苦しい戦いで、こいつらなんで参加してるんだろうって毎回思いますね辛いじゃんって思いながら。
そうですね、
はい、
あとまあ今回その僕もちょっと第7回鴨川杯まで会ったことがなかったんですけれども、
はい、
あの MC のコパン君が僕はどういう経歴を持ってて、はい、今何してはる人なんかがいまいち分かってないまま参加してたんですけど、
コパン君、
はい、
そっかコパン君、
もう多分知らない人の方がエントリーの4割ぐらいを占めてるんじゃないですかね。
あ、もうそんなにいきますか。
多分それぐらいまでいってるんじゃないですかね。
そう、コパン君はもう僕いろいろ知ってますよ
あのバツイチはみんな知ってますけど
すごい、そこ一番面白いポイント
そうですね、ただその、うん、コパン君問題があるんですよね。僕は当たったんですよ。1回戦でも負けましたけど、コパン君問題に当たったんですよね。
あ、あの、画像で。
画像で一言で、
コパン君の写真用が、
はい。は
い。いや、でも、5000さんおもろい回答してたじゃないですか。
あ、なんでしたっけ。
ね、 テレクラキャノンボールの監督さんっていうボケをして大爆笑してた。
あ、ありがとうございます。
ぽいけど。はい。いや、もうコパン君とも僕も7年ぐらい、
はい、
もっと長いかな、8年ぐらいの付き合いですね。
はい。はい、
で、コパン君は誰かっていうと、
はい、
あの、ギタリストですね。
え？
これね、まあ、いろいろあるんです、あいつって何なのかっていうと、
はい、
いろいろあって、
はい、
まず一番最初はこいつギターリストなんですよ。
はい、
なんでかっていうと、まず僕とコパン君が初めて会った場所って、
はい、
ニコ生なんですよ。
え、あ、そうなんですか。
はい。ほんとニコ生が、まあ、開始しましたっていう時に、
はい、
まあ、そうですね、僕は大喜利放送のニコ生、
はい、
コパン君はギターの弾き語りの生主やってたんですよ。
マジですか。
マジです、これ。
で、はい、
それで僕の放送にコパン君が来てくれたんですよね。
はい、
あ、めちゃおもろいやんっていうので、僕がコパン君の放送にあの視聴者と一致したんですよ。
はい。
そしたら、ニコ生の、なんすか、あの、放送コメントのところに、
はい、
コパン君のスカイプ ID があって、
はい、
あの、いきなり僕、突したんですよ。
はい。
で、そうですね。で、そこが初絡みになるんですけど、
はい、
まあ、初絡みと言いながら、僕がスカイプの10分間のうち9分間を、ポケモンのコラッタの詳しい生態とか、はい、それを語って終わったって思い出はありますけど、ね、
はい、
あの電光石火はあの100回中95回当たるけど5回は失敗するみたいな、そんな感じのことをずっと言ってて、コパン君的にあいつ何なのみたいな話になったんですね。
はい。
でそこからまあ進行が深くなって、
はい、
で生大喜利のきっかけを作ってくれたともコパン君なんですよね。
はい。ああ、そうなんですか。
はい、あの一緒にどっかで会おうぜという時に、
はい、
まあ、名古屋で会って、そこでホワイトボード片手に名古屋観光しながらその場で大喜利をするっていう。それが僕の生大喜利デビューで。
大会とかじゃないんですね。
まあ、要はちっちゃいオフ会ですよね、2、3人。
ああ、なるほど、なるほど。
で、名古屋観光しながらその場でボケて、なんかやってたら観光、あの、外国人の観光客がちょっと集まってくるとか、
はいはいはい。
ありながらやってたっていうのが7年前ですね。
へぇ、
はい。今じゃあ、コパン君ってお笑いの人とか印象があるんですけど、もともとは弾き語りの人なんですよ。は
い、ああ、なるほど。で、謎なのが、その、で芸人活動をしてるって聞いたんですけれども、
はい、
あのコパン君名義では活動して、コパン君という名を名乗って活動してるわけではないんですよね。
そうですね、あいつの本名でやってます
ね。あ、なるほど。
池尻っていう名前が本名なんですけど、
はい
はい、その本名で、
はい、
今あれかな、塩崎っていう、要は第7回の大喜利鴨川杯準優勝の裁判と、はい、
あ、なるほど、
はい、コンビを組んで今活動中ですね。ガルガルガトリングガール。
はい。でコパン君のツイッターをフォローしてもその情報が来ないんでほとんど
大体美味しいラーメン情報しか来ない。
あ、そうなんですね。なんとなくコパン君の謎が解けた気がしますね。
まあ、あいつも、まあ、もともとは、あれですよ、あの、M1 とかも素人時代が出てて、
はい、
高校生の時に確か M1、2、3回戦ぐらいまで行ってるんですよ。
へぇ。あ、すごいですね。
もう、生っ粋のやっぱり漫才師になりたいっていうところがあったのかなと思いますけどね。
ああ、うん、なるほど。はあ、聞けてよかったです。全然、本当に僕より上の人は、わ、コパン君、あ、来てるみたいな、ダライラマ一世っていうな、を名乗って川島杯出てきてるっていうので、テンション上がってるツイートを見て、なんか僕は全然ピンと来てないっていう。
そうですね、関西の大喜利ですと若干ファンみたいなのいますわね、コパンファンというか。
はい。
あのメロンがスケボーに乗ってやって
た、ね、そうですよね。
あれは何がいいんだ。
でもいろんな人がパクるっていうね。
ねえ、すごいよねあれは。
回り回ってジャンプに乗るっていう。
あ、ジャンプに乗ったのあれ。
ジャンプに乗りましたね。
それは誰が投稿したんだ。
番茶さんです。
番茶は番茶で伝説のネタあるのに。あの5O、あの5O2 個あげてパン3個帰ってくるおじさんみたいな回答があるんですけど、
はい、
パッあのパッあのパッて言ったら分かんないし、これ何のこと言ってるか、
はい、
これ5年前からしたら、あ、これ番茶だねっていう、番茶といえばこの回答だっていう、
そんな昔から
あ あるんですよ。だって歌川パルーさんも一時期八つ折りとか流行った
じゃないですか。はいはいはいはい、
あんな感じでやっぱりその時代の流行りがあったんですよ。
あ、
ポップパンだけがなぜか色褪せないっていうね。